さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。5月は1980年に石岡徹さんと松木薫さんがヨーロッパで拉致された月です。一刻も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。国際社会に対する拉致問題の啓発を目的として、5月2日、アメリカ・ワシントンにおいて、3日、ニューヨークにおいて、日本政府主催のシンポジウムを開催しました。古谷拉致問題担当大臣からは、拉致問題に関する日本政府の基本方針と今後の取り組みについて、基調講演が行われました。また、アメリカ政府関係者、国連関係者、北朝鮮問題専門家からもスピーチが行われ、参加者は熱心に耳を傾けました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月2日、米韓合同軍事演習後の朝鮮半島情勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月1日から2ヶ月間続いておりました米韓合同軍事演習、フォールイーグルと特スリと言われている演習が4月30日に終了いたしました。しかし4月の初旬から北朝鮮が日本海側に配置しております、いわゆるムス弾という弾道ミサイル、その他8発の弾道ミサイルはそのまま配置されたままでありますし、また3月26日に北朝鮮が発令をしました1号戦闘勤務体制というものもまだ解除されずにそのままでおります。ということは、依然として、緊張状態というものが続いているということになろうかと思います。しかし、今の時点から振り返ってみますと、4月には北朝鮮が無数弾ミサイルを発射するのではないかと我々は懸念を持っておりましたが、実際はそういうことが行われなかったわけでありまして、その理由は大きなものとしては、やはり北朝鮮がミサイルを発射する口実をアメリカ側が与えなかったということが考えられるかと思います。3月26日に1号戦闘勤務体制に入った時もですね、その前の日の3月25日にアメリカが B-52 戦略爆撃機を演習に参加させたことを公表いたしましたので、それを口実にして1号戦闘勤務体制に入っていたということを考えてみますと、4月に入ってから、アメリカは一切そ そういう口実を北朝鮮に与えませんでしたので、それで北朝鮮はミサイルを結果として発射しなかったか、そういうことが考えられるかと思います。しかし、4月9日に予定されておりましたアメリカの ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験であります。これを延期して、今5月21日から23日の間にアメリカはこの発射実験を行う予定でおりますので、仮にそれが再び延期されずに行われますと、北朝鮮はまた絶好の口実を得たと考えて、無差別ミサイルを発射する可能性があります。さらに、口実がなくてもですね、北朝鮮は人工衛星というものを再び打ち上げる可能性がやっぱ十分あろうかと思います。これは北朝鮮自身自主権の行使であると言っているわけですので、特に口実がなくても人工衛星と称するものであれば打ち上げが可能だからであります。しかし、いずれにせよミサイルであれ、あるいは人工衛星であれですね、北朝鮮が再びその発射に踏み切るのであれば、国連の安全保障理事会は当然のことながら再び決議を採択して、北朝鮮に対する経済制裁を強化するということになります。そうしますと、この国連安保理の決議が再び口実を北朝鮮に与えるということになるかもしれませんので、そうしますと北朝鮮が4回目の核実験を行うことも我々は考えておかざるを得ないということになります。また、4回目の核実験に北朝鮮が踏み切れば、当然国連安保理はまた再び決議を採択して制裁を強化するということになりますので、そういう、いわゆる悪循環が今後再び続くということも考えられるということになろうかと思います。仮に北朝鮮がミサイル発射あるいは核実験に踏み切るということになりますと、当然北朝鮮にとってはそれが核兵器の能力あるいは弾道ミサイルの能力を向上させるということで、それがプラスになると考えられるかもしれません。しかし、その一方で北朝鮮は完全に国際社会から孤立し、そういう状況を回復することが極めて難しくなるということも明らかであろうかと思います。米朝間の協議というものは完全に見通しが立たなくなると言っていいと思いますし、中朝関係も悪化することは間違いないと考えられます。したがって中国から様々な北朝鮮に対する支援というものが減っていく、あるいは止まるということも十分に考えられる。あるいは南北朝鮮間の関係が進展するということも難しくなりますし、当然韓国からの経済支援あるいは人道的援助というものも北朝鮮は期待できなくなるということになります。もちろん日朝関係も進むことはないということが考えられますので、そうしますと、現在北朝鮮は経済建設に力を入れております。3月31日に朝鮮労働党中央委員会の全員会議で平身路線というものを打ち出した後、経済建設に力を入れておりますが、それがうまくいくことはないということになろうかと思います。北朝鮮の経済建設は日本、アメリカ、韓国との関係改善がない限り成功するという見通しは立たないわけでありますので、したがって北朝鮮が再び挑発行為に出れば、北朝鮮自身相当な打撃を被るということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。拉致問題の解決に向けた取り組みについては、拉致問題対策本部を中心とした政府一体の取り組みのほか、 民間の方々の活動が拉致問題に対する国内外の世論の高まりに大きく貢献しています。今回は拉致問題の解決に取り組んでいる民間団体のうち、特定失踪者問題調査会、通称調査会の活動についてご説明します。調査会はどのような活動を行っているのでしょうか。2002年9月の日朝首脳会談で、北朝鮮の金正日国防委員長が日本人の拉致を初めて認めました。その後、拉致被害者ご家族を支援する民間団体である北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会、通称スクー会に、自分の家族も北朝鮮に拉致されたのではないかという申し出が全国から殺到しました。そのため2003年1月にスクー会は独立した調査機関として、特定失踪者問題調査会、通称調査会を設立しました。調査会ではご家族などから依頼を受けて調査を行い、北朝鮮に拉致された疑いを排除できない失踪者を特定失踪者と呼び、その真相を究明し救出するための活動を行っています。また調査会は2005年10月から北朝鮮向け短波ラジオ番組潮風を毎日放送しています。これまでご紹介した3つの団体以外にも、拉致問題解決に向けて多くの方々が署名活動や集会などの活動を行っています。日本政府は今後もこれら民間の団体とも連携して、拉致問題の一日も早い解決に向けて取り組んでいきます。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、横田めぐみさんのご両親、横田しげるさんと横田早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは、2013年2月11日に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において、当時13歳だった横田めぐみさんは、下校途中に拉致されました。それでは、お聞きください。
横田めぐみの父、横田茂です。今日は、めぐみちゃんなんかに声を聞いてもらうために、録音をすることになりました。ちょっと前に、新年おめでとうございますっていうのを収録したんですが、もういつの間にかもう2月になってしまいました。それでちょっと前の話なんですけど、去年の12月にふるさとの風コンサートって言って、北朝鮮にいるめぐみちゃんなんかの救出を願う合唱の集いがありました。そしてその時に招待されたわけですが、横田めぐみさんの同級生の会っていうのが出演しました。そしてこの人たちは1年1組の人で、それからめぐみちゃんなんかが全校で合唱コンクールをした時に優勝したそうですね。で、その時の翼をくださいっていうのを歌いました。まあ、辛坊さんみたいに東京から来た人もいるけど、ほとんどの人は新潟からわざわざ来てくれました。そして他の団体とはちょっと変わった構成だったせいか、次の日の新聞にも大きく取り上げられました。まあ、そんなことがあって、みんな、めぐみちゃんなんかのことを忘れないように考えてくれています。一日も早く顔が見える日が来ることを望んでいます。それまでは体に気をつけて元気にお過ごしください。
続いて、横田早紀江さんからのメッセージをお聞きください。
横田めぐみの母、横田早紀江です。今日は、めぐみちゃんに声が届くように、政府の方から、私たちの声を取りに来てくださいました。めぐみちゃん、元気にしていますか？今年2月、今2月になって、2月4日の節分、立春の日に お母さんは77歳になりました。めぐみちゃんが13歳で私たちから離れてしまって、もう48歳になったんですものね。本当に何という長い年月だったかと、いつもめぐみちゃんのことばっかり思って、何とかして日本に帰ってきてほしいと、日本中の人たちが、いなくなったたくさんの人たちを助けるためにこうして頑張っててくださるんですよ。めぐみちゃんをお父さんが小さい時から写したいろんな旅行をした時の写真がたくさんあるけれど、その写真を大きくしてくださって、そして写真展というのをやってくださっています。たくさんの人たちがそれを見て、私たちのうちもこんな風に楽しかったのに、どうしてこんな悲しいことが起きたんだろうって、何とかしてあなたたちを助けなければと、多くの人たちが応援をしてくださって、今もそれが続いています。そして拓也、哲也も、もうあなたが48歳になったから44歳になって、いいお父さんになっていますよ。そして拓也には6年生の男の子、哲也には今中学校1年生、あと2人弟がいます。全部男の子ですけれども、ちょうどめぐみちゃんがいなくなった中学1年生になっている、今度一人はまた中学になりますが、本当に感慨無量で、お母さんたちはその子供たちを見つめています。本当にこうして日本で元気に暮らしていられる、平和で暮らしていられることが本当にもうもったいない思いがしています。どんなに寒くて、また全く知らない土地で、なんでここにいるのかわからないような思いで、そこに我慢をして、いつかお父さんや弟たち、お母さんたちに会える、お友達に会えるって、毎日毎日あなたは思いながら暮らしているんだろうなと思うと、本当にそこに飛んでいきたい思いですけれども、なかなかそういうことができない状況にあります。けれども祈っています。たくさんの方があなたたちのことを祈って、必ず祈って帰ってくるということを信じて、毎日元気で過ごしていますから、どうかそこで元気でいてください。そしてウンギョンちゃんという、私たちが考えたこともなかった元気な女の子をあなたは育てていたのですね。本当に元気なお嬢さんになっている女の子を見て、めぐみちゃんの面影を見て、またお母さんの小さい時にもよく似ているなって思いながら見ながら、ああこういう時期もあるんだ、きっとこの女の子のようにあなたもきっと元気でいるんだと、そう信じることで、毎日たくさんのあなたのお友達やあの頃の新潟の方たちと一緒になって、毎日毎日お祈りをして、神様にあなたを守っててくださいと祈っているんですよ。そして弟の哲也は1年ほど前から単身赴任で、また雪の深い生活になって、僕はよっぽど新潟に縁があるんだななんて言いながら、お姉ちゃんはもっとすごい寒さの中にいるんだろうなっていつも哲也は言っています。本当に元気でいてください。必ず帰ってきてくださいね。お祈りしていますから。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご両親の横田茂さんと横田早紀江さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。 またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。